どうも、にじパパでーす。DJ にじパパの DQ10 ドアチャッカレディを始めていきたいと思いまーす。
待て。
え、あれいや、
人の番組で、あなたをドルワームスタジオに呼んだんですけど。
あ、はい、はい。
何をしてるんですか、あなた。
いや、DJ にじパパのドアチャッカレディを、ちょっと、
別番組の DJ じゃないですか。
いやー、お邪魔してます。
あ、こんばんは、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
はい。あー、もうね、この、ちょっと喉が痛いんですよ、今日。
ちょっと、ひどい声ですね。
ちょっと諸事情がありましてですね。
あ、
はい。ちょっとこんな声でお送りしたいと思います、今日。
はい。
はい。最近どうですか、にじパパ様。
あ、最近ですね、僕、ちょっと最近ハマってるゲームがありまして、
はいはい、
ストリートファイター5って、ケンタロウさんご存知です？
もう言わずと知れたストリートファイターシリーズ最新作
ですね。まあ僕は何を隠そう、格闘ゲームはですね、
うん、
ストリートファイター2、
うん、
2ダッシュ、
うん、
ターボ、
うん、
それぐらい、以来、
いや、それはもう、
久々の。
一本しかしてないみたいなもん、
ね、久々の格闘ゲームで、
はい。
もう、ほんと20年ぐらい、間を空けて、久々に本格的にやってまして。
あれ何ニパパさん、まあ、私はニジパパラジオでは聞いたんですけど、あれは聞く一方だったじゃないですか。
はいはいはい。
何ストリートファイター4もやってなかったんですか？
やってないですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
ああ。
もちろんゼロとかスリーとか
間のやつはね、
そこらも全然やってないんですよ。それがですね、なぜかこうファイブにはまりまして、アケコンも購入しまして、初めてですよ。アーケードコントローラーですか、使ったのは。
ああいうなんですか、その、何、周辺機器って、
うんうん、
あんまり買わない方でした？
そうですね。そんなに買う方じゃないですね。特に、アーケードスティックみたいな感じのやつは、手出さなかったですね。格闘ゲームやってなかったんで。
おー、うん、なるほど。
まあ、それも、初めやってみるとですね、波動拳も出ない、昇竜拳も出ないみたいな、感じだったんですけど、もうそれが、去年の12月ぐらいから始めたんですけど、もう今ね、だいぶ出るようになりましたね。
なるほど。あ、持ちキャラは何、龍拳なんですか？
ですね、一応ガイルで始めて。
おお、はいはい。
で、今はですね、カリンっていう、
まあ、女の、お嬢様、ね。
そうそう、お嬢様使ってますね。はい、
うん。なるほどね。
まあ、楽しいですね。
あ、でもオンライン対戦やって。
オンライン対戦もやって、まあね、まあ、でもうまくはないんですよ。
お
うん、もう、ランクマッチをすれば、こう、上がって下がって、
うん、
3歩進んで4歩下がるみたいな ことをやりながらね、それでも楽しく、まあ、ほぼほぼ毎日プレイしてますね。
ほら、虹パパいうぐらいですから、
うんうん、
お子さんいらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
父ちゃん、これ何って言わへんですか？
息子の方はたまにやってると、一緒にやるって言いますね。
アケコンいじるんですか？
アケコンね、堀さんが出してるちっちゃいアケコンあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
うん。あれが1台ありまして、
うん。
息子はそれを使って。
ああ、手にちょうどいいわけだ。
そうなんですよね。
なるほど。うまく使い分けされてますね。
そう。で、トレーニングモードで、息子は、もう無敵状態で。
ああ、なるほどね。
うん。で、こっちは普通に体力減るような感じでやってね。でパーフェクト負けを食らいながら息子はいい気持ちで、ゲームができると。
絶対プレイじゃないですか。
そうですね。
だから、格ゲーはね、うん、あれですよ、そういう風な道に引き込んだ方が面白いです。
いいと思います。
うちの息子もね、やっぱ小学校で初めてスト4かな、触ったんですけど、
うんうんうん、
やっぱ俺はもう、開け捨てがないと嫌なんですよ。できないんですよ。十字キーでできないので。
うんうん。
明け捨て、うちもね、ミーです、最初、デビューは。そうこうしているうちに、実は、ポメスケドンさんから PS3 用のスティックを頂戴しまして。
おお、いいですね。
そんなんで、もう2人で対戦できるようになりましたけどもね。あっという間にね、ちょっと俺が手を抜くと負けるようになってしまいまして。
わあ、やっぱりね、若い子の上達っていうのは早いですよね。
そうそうそう、吸収の仕方、うん、あと、今、やっぱ中学校入ってからですか、やっぱその、周りの友達の環境、まあ、別にストリートファイターしてるわけじゃないんですけど、やっぱゲームに対するその自分での情報収集みたいなことをしてくるようになってきたわけなんで、
はいはい、
そこが違うかなと思いますね。最近なんかゲーセン行って、やっぱ初めて見るゲームにコイン入れてみるみたいなことをやってるみたいなので、
お
基本は音ゲー主体で行くんですけど、
はいはいはい、
はい、音ゲーなんか俺ついていけないようなレベルですからね。
いや僕も全然音ゲーは無理ですね。
でもね、いいあれですよ。親子のコミュニケーション、まあ、ゲームだけではないと思うんですけど、これ、なんか、会話の一つにもなるかもしれないしね。
そうですね。
そんなので、よくいいように使っていただければいいんじゃないですかね、これはね。
そうですね。で、ストリートファイター5は、アーケードも最近出たんで、ただ、僕の住んでる徳島県はですね、配置されてないんですね。
俺もそうなんじゃないかな。
結構ね、全国でね、4件ぐらいかな、なかったの。
うちなに、徳島県と山形県がそうなの。
怪しい
ですね。山形はもっと北にはあるんですよ。米沢にないのかな。
いやもうね、徳島県にもそのうち来ることを祈って、
そうですね。
はい、ストリートファイター5家庭用でやっていきたいと思います。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスのドアチャックレディオ第240回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイを、まあ今回元にするはずですけどもね、ドラムスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとゲームファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はい、にじパパさん、ご無沙汰の登場ですよ。
あ、ご無沙汰しております。
はい。にじパパさんが登場したってことですよ。いつものあれじゃないですか。
うん、お、初心者。
教えてドアラジ。
そうですね。あれ、でも今日はちょっと人数が。
ツーマンなんでね。というわけで今日は全く違う話をですね、したいなと思って、はい、おります。はい。まあ、とはいうもののね、もう、やっぱ、ドアラジ3回目じゃないですか、これ。だから、オープニングお願いしたんですけど。ね、
はい。
うん、まさか乗っ取られると思いませんでした。
そう、ですね。
はい。まあね、ちょっと、ゲームトークになりますので、今日よろしくお願いします。
お願いします。
はい。一つ、あれですわ。今日ちょっと、どれだけこの収録というか、この音声に影響があるか分かんないですけど。うん、
はい。
この声。
声ね。
喋ってる虹パパさんはもうありありと分かるでしょ。
分かる。高音がね、もう全然出てないですね。
高音、そして低音も出ません、今日。
音域が狭い。
ですね、昨日、ツイートには入れたんですけどね、地方のというか地域の夏祭りがありまして。
はい。
まあ、毎年みこし出すんですよ。天気も恵まれましてですね。もうちなみに昼間から出てたって、もう、はい、腕真っ赤です、もう。 日焼け。
あ、日焼けで。
あの、焼き鳥だの、トウモロコシだの、先に、あの、下焼きみたいなのしなきゃいけないんですけど、もうまあ、炎天下っていうほどでもないんですけど、やっぱ日照りがかなり、あの、きつくてですね。
うんうんうん、
いや、梅雨空の中、ここまで晴天だったのはありがたいなと思う反面です、
ね。ああ、そうですね。
うん、で、私ね、毎年子供みこしを、こう、担当して、子供に、あの、吠えながら、こう、担がせるんですけど。あのね、張り切りすぎましてね。開始、もう10分15分ぐらいでもうね、あの、あれですわ、もう声がもう出なくなるんです
よ。声が飛んだんですね。
はい。酒焼けではございませんよ。あ、まあ、朝からというか昼から酒も入れてましたけども。はい。そんなこんなで、ちょっとね、いや、今朝思いましたもん。あれ、今日20%収録やって思って。
そうですよね。
これ、声が出ねえな、っつってね。うん、というわけで、ちょっと今日、会話相手のにじパパさんにも、ちょっと不愉快な、
いえいえ、何をし
ゃ音声かもしれませんし、リスナーさんもちょっとね、なんや、このケンタロスの声は、と、ね、いうことで、ちょっとお聞き苦しい点はあるかもしれませんが、今日は、ちょっとね、喋ってみたいゲームトークという、月一別芸会ですね、今日はね。
はい。
いうことで。
でございます。
はい、にじパパさん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい
はい、今日ね、にじパパさん喋りたいのはこれですわ。なんたって、
ん、何でしょう。
はい、ニンテンドーが新しく発表しました。
はい、
ニンテンドースイッチライト。
うん、ニンテンドースイッチライト、
あのね、はい、まず言います。あのね、任天堂さん予告もなしに入れてくるのやめてください、これの。ね、これ、
ですよね。
一月前ぐらいに E3 終わったばっかりじゃないですか。
そうそうそうそう。
そこで言えばよかったじゃないの、
そう、多分みんなあそこで期待してた。
でしょ？
と思いますけどね。
そうでしょ？なのでね、うん、いや、あのね、本当に、しかも、ま、例えば週末とか、
うん。
なんでもない日にこう、スポーンと入ってくるんだよ、これ。
ですよね。
なんなの、この任天堂のやり方。うん、まあ別に驚きませんけど、
まあまあ注目度は高くはなりますけどね。
ね、
はい、焦りますよね。
うん、まあまあこれね、あのあれですよ、噂されてたじゃないですか、ずっと、
うんうんうん、
こんなん出るんちゃうんかいう話で、
はい、
いうことで、あの出ましたけど、まずどうすか、あのファーストインパクトは。
想像した通りの形ではあったかなってとは思いますね。なんかね、結構任天堂さんがなんか想像もつかないような形になりますみたいなことを言ってたような、
そう、今思い、言われて思い出した、うん、そう言ってましたよね、
気がしてたんですけど、もうあ、その息は出なかったです、ね、
そのまんまやないかい。
そうそうそうそう。
うんですね、うん、まあまあいろんなね、情報というか当然仕様っていうのは気になるじゃないですか。
うんうん、
いうことで、ちょっとまず、任天堂公式ホームページ見ながら行きますわ。
はい。
はい。まずはですね、価格。
ん？はい。
価格最後にしようか。
ああ、最後にしますか。
はい。ですね、まず、上から、プレイモード。大きく違うの、はい、これ。
そうですよね。
従来の任天堂スイッチが、はい、テレビにつないだテレビモード、
うんうん、
それからスタンドを立てて、遊べるテーブルモードと、
うんうん、
で、ジョイコンを横にくっつけたまま、あの画面を見てプレイする携帯モードと、うん、この3種類にスイッチできるというコンセプトで出たのがこの任天堂スイッチだ。
はい。
ね。それに対して今回のライトは、携帯モードのみと。
のみ。
うん。これ、どうすか？どう思いますか？これ。
僕的には残念。ではありますね。やっぱテレビモードは欲しかったですね。
うん。
うん。だってスイッチじゃないですか。
でしょ？まあ、もうツイート入れましたけど、うん、これもう名前が矛盾してんじゃんって言いたいですよね、まずね。はい。 ただコンセプトとしては、
うんうん、
いわゆるもうパーソナルなもの、
はい、
というもう位置づけ、要はね 3DS、2DS の代わりですわ。
あーですよね、
うんうんうん、そういうこの位置づけを確定させたいという部分があって、もう携帯モードに重点的にしてしまおうっていう、うん、このコンセプトで作られたんでしょうか。
うんうんうん、
俺もね、虹パパさん言うようにね、テレビモードが欲しかったっていうか、たまげたらこれ テーブルモードもできないのね。
そうなんですよね。
これなんで、うん、なんでできるでしょ。
これはどうなんですかね、そのジョイコンが外付けできないってことなんですかね。
え、嘘、まあ、それちょっと追っていってみようか。
はい、
まあいいや、うん、まあね、ちょっと多分いろんなとこがここに関わると思うので、ちょっと追っかけいきますか、うんうん、はい、
はい、
遊べるソフト、
うん、
まあ当然スイッチは今までのソフト全部できますよと、
うんうん、
対してあのスイッチライトに関しては、あ、携帯モードに対応したすべての任天堂スイッチソフトということで、逆にテレビモード専用とかいうゲームはダメなのよということでしょということですね、
うん、ですね。
あ、
だから任天堂ラボなんかはもう完璧にダメですよね。
あ、もうなるほどなるほど、
うん
うん、そういうことですね、
うんうん、
あと細かく言うと、ジョイコンの機能、 HD 振動、モーション IR カメラ、ジョイコン内蔵モーションセンサーを使うソフトは、あ、遊び方に制限がある場合がありますということですね、うんうんうん、はい、いうことですわ。うん、だからまあ当然ですわな、これな。
ですね。
うん、あとは、次、ジョイコン。当然、スイッチは外せるジョイコンがついてますよと。
はい。
はい。スイッチライトはもう付属したまま外せない形。もうコントローラー一体型なので、
うんうん、
当然、ジョイコンついてませんよと。
はい、
イコール先ほど言った通り HD 振動とモーションIRカメラを利用したものはできませんよと、
うんうん、
つまりこれ震えもしないってことですね。
ですね、うん、
ああ、振動機能とモーションIRカメラを使用したゲームを遊ぶには別途ジョイコンを用意していただく必要があります。
ああ、ということはつながるってことです
か。でしょ、そうでしょ、
うんうん、あ、つながるん
で、つながるんなら、これテーブルモードできるんちゃうの、これ。
つながるのにテーブルモードできないって、なかなか不思議な。
うん。どういうことなのかなと思うんですけど。うん、
その機能を切った意味がよくわからない。
わからないですね。はい。うん、で、価格が、は後から発表するのが当然なんですけど、携帯専用なもので、うん、はい、スイッチのドック。
うんうんうんうん、
これがもう、ありません。もうそもそもついてない以上に非対応ですと、
うん
うんうん、つまりあなたがスイッチ1台持ってでもここに挿したってできませんよってことですよね。
うん、
うん、いうことですわ。
ああ、これは残念。
うん
うん、
サイズは一回り小さくなります、う
ん、はい、
従来が縦が100ミリですか10センチ
うんうん、
に対して、縦が9センチ約1センチちっちゃく、
1センチですね、はい、
横は、240ミリ約240ミリに対して208ミリですから、あ、約何本
?3センチ
ぐらい違いですね、
うん
うんうん、厚みはほとんど変わりません。あ、変わらないんです、完全にね。
一緒ですね、
うん、はい、いうことで縦横が完全にちっちゃくなるイコール画面のサイズもちっちゃいよってことね。
うんうんうん、
あ、下に書いてあるな。6.2 インチ。
はい。
解像度は変わらないままで 5.5 インチになります。だいたい 5.5 インチって何、はいはいはい、?iPhone とか、
今、iPhone 6 Plus と一緒ですね。
6 Plus? あ、
はい。
ワイドの方ね。
そうですね。
はいはいはいはいはい、はい。ぐらいですよ、ってことね。
うんうん。
うんうん。ですね。はい。で、重さは約 100g ちょっと、うんうん、120g 軽くなります。
そうですね、
うん、いうことです。はい、バッテリーもわずかに上がり、駆動時間も上がりますということです、ね、はい、はい、ということでこのスイッチライト、
うん、
さっきもう一回戻るんですけど、あ、で価格いこうか、価格。
はいはい。
はい。従来の任天堂スイッチが2998、約3万円に対して、
はい。
スイッチライトは、19,980円、約2万円。うん、
はい。
ということの、オーバー1万円の差がついて、携帯特化の任天堂スイッチが出ますよと。
そうですね、うん
うん、もう一回戻るんですけど、
はい、
あのちょっとね、出るのは予想してたものの、うん、ちょっと違ったなっていうのはありますね俺。
そうですね、僕もちょっと違ったなっていうのはありますね。
あの、虹パパさん、ちなみにどこまで予想してました？
まあ、形はこの形で予想してて、まあ、ジョイコンも取り外しできないだろうなっていうのは思ってたんですよ。で、まあ、携帯モードがメインになるなと思ってたんですけど、プラスで、まあ、ドックがついてない、付属しないけど、
うん、
まあ、ドックは使えますよというようなものになるのかなと思ってましたね。
私もズバリそれですわ、
うん、
あんた1台持ってんでしょと、
うんうんうん、
例えば虹パパさんを今日呼んだには実はそれが理由があって、
うんうんうん、
若干こじつけがありますけどねあのご兄弟がいる、もしくは はい、お父さん専用機で買ったんだけど、
うんうん、
息子に娘に1台パーソナルなものを持たせたいとした時に、
はい、
選択肢として出てくるんじゃないかなっていうのが、狙い目ではあると思うんですよ、
うんうん、
その時にあなたは1台任天堂スイッチ持ってるでしょと、
はいはい、
そのドックは使ってくださいねっていうのを、うん、ちょっと売りにしたらいいんじゃなかったのかな、
うん、と思うんですよね。
ね、
うん、
うん、だからそれがあったので、ちょっとこのテレビモードがオミットされたのちょっとね、
うん、
私も残念だな。
そう、だからこのテレビモードがあって、価格がまあこの、うん、まあ、2万円ぐらいの値段であれば、僕はもう十分安いと思うんですよ、
うん、
ただこのモードがない上でこの値段はちょっと、微妙かなっていうところですね。
そうですよね、
はい、でですね、このちょっと微妙やなと思うのがもう一個理由がありまして、
うん、
スイッチの2代目セットっていうのがマイ・ニンテンドーストアで売ってるんですよ。限定にはなるんです
けど、はいはいはいはい、
でその場合スイッチ本体と、
うん、
ジョイコン、
うん、
あとジョイコンのまあストラップ、
うん、
まあ、ドックとケーブル類抜きっていうようなセットで売ってるのがあるんですけど、
うん、
それがですね、税込みで 26,978 円なんですよね。
お、
はい、でジョイコンって確かワンセットで7000円近く
かかるんですよ。するするする
ですよね、
うん、
そうなると、まあ、スイッチ本体が1万9000円ぐらい、
あの要は画面だけの状態ね。
そうそうで結構ね、ご家族がいる方って、
うん、
ジョイコンプラスで2個ぐらい持ってる方も多いと思うんですよ、
はい、ちなみに虹パパ家はどうですか？
うちもあのジョイコンは全部でだから2セットですかね。
ああなるほど。うちもそうですよ。
ですよね、
うん、あの充電の回し分とか考えるとね、
うんうんうん、うん、そうなんですよ。そうなると、
うん、
これスイッチ2代目セットでええんちゃうかなみたいなこの値段だ
で、あなたの好きな色のジョイコン変えようという話ね。
そうなんですよ、ね、
あれじゃないっけ、任天堂ストアだとそれできるんじゃないっけ。
あ、確かできたような気がしますね、う
ん、ベーシックセットの色だけじゃなかったんじゃないっけかな、確か、
うんうんうんうん、
ね、なので、いや俺今言われて、うん、それはそうだわって今思いながら聞いてました
うんですね。まああと心配なのが、
うん、
このスイッチのジョイコンの耐久性っていうのはちょっと心配で、僕の周りも結構壊れてるんですよやっぱり。
ですわ、うちも一度修理出しました、
うん、はい、
うん、
となるとこのジョイコンのこれも取れないじゃないですか、
うん、
これって大丈夫なのかなってい
う。これね、これは多分ですけどね、
うんうんうん、
かなりね考えたものがついてると思う。っていうのはまず今の話、うんうん、修理って言ったらもう本体が丸ごと出さんといかんっていう、
うんうん、
まあ言っちゃえばデメリットですよね。その間ゲームできなくなる、はい、あのね、ジョイコンが外せて素晴らしかったとこってそこじゃなかったですか。
そうですよね、う
んうん、あの うちも割と早々に故障しちゃって送ったんですけど、はい、まあ、何のゲームしてたかな、とにかくね、ジョイコンに固執しなかったんですよ。
うんうんうんうん、
例えばうち一緒にプロコンも買ったので、
うんうん、
例えばプロコンでコントローラーを代用することもできたわけですし、
ああそうですよね、
うん、もうワンセット のジョイコンを買ってたのもあって、
うん、
対戦プレイにも全然支障もなかったんですよ、うん、なのでそういう意味ではで、まあ、そ確かに耐久性悪いんですよジョイコン自体は、
うん、ですよね、
あちょっとお前よっていうようなレベルでなんですけど、
うん、
まあ外せない分ですよ、
うん、
かつての任天堂ハードを考えてくださいよ、 3DS も含めて、
うん、
かなり丈夫ですよね、
丈夫です、
うん
うん、
だからこういったものまで考えて、少なくともですよこのジョイコン の反応が悪いとか、
うんうん、
何か壊れやすいというのは必ず社内には響いてると思います、
響いてると思います、
多分、ね、は
い、
社員さん全員持ってるでしょスイッチは、
あ持ってるでしょうね、
そうなると必ずそういう苦情が社員から出ます、そうなったらこれを開発にキックバックしないわけがないでしょうから、
うん、
そこは期待したいなと思います、
期待したいですね、うん、実はツイッターでスイッチのサポートのアカウントができたんですよね、
うんうんうん、
でそのアカウントの大体メッセージがですね、もうジョイコン壊れすぎっていうメッセージがもう大量に言ってるんですよだから多分直接ね伝わってると思います
ちなみにですけど、
はい、
これデザイン変わってますもんね、
あそうですね、十字キーが、
そう左ジョイコンの形がね、
うんうん、
完全にファミコンコントローラーと同じ十字キーに
ですね、
うん、ここはもう完全にパーソナルなところを考えて、
うんうん
うん、いう形なんですけどもね、はい、はい、まあね、どういうふうに出るかけど、どうですか、ちなみに物欲を刺激されるニジパパさんですけど、
はい、
こう
僕 はライトは変わんないです、
お
ノーノーライトですね、
ノーライト、ノーライトかどうかわからない、はい、うちも完全見送りですね、
うん、
そしてさっき虹パパさんから聞いて、うん、2代目のセットの方がいいなって思いました、うん、
2代目セットの方がいいですね
ああもしくは本当にそれこそこれを機に改良ジョイコン出るんじゃないかとそれは思ってますよ、うん、
ああそうですね、うん、
スイッチライトに準拠したみたいなね、丈夫なジョイコン HD とハードの意味ですからね、
うんうんうん
あ
と任天堂さんに1個だけ対応してほしいのは Bluetooth の機器に対応してほしいんですよね、
あうん、あこれね
対応してるんですかね、
Bluetooth 通信のはずなんですよ、
ああ
のジョイコンとかあれですね、プロコントローラーも、
うんうん、
確か通信形式は Bluetooth なんですよ、
うんうんうんうん、
ただ認証されてるものしかこう結びつけられないみたいな感じがあるらしくて、
あ
だから例えばキーボードとかもできないですね、
そうなんですね、そうキーボードがねやっぱりね、ドラゴンクエスト10をするとなるとキーボードがちょっと欲しい時あるじゃないですか、
うんうんうん
うん、そこがねそこだけどうにかならんかな、
実際さこれスイッチライトなんですけど、
うん、
これ、充電コネクタはは
い
従来の任天堂スイッチと同じ下側についた USB-C でしょ、これきっと。
そうでしょう
ね。
と、
ね
うん、
いうことはですよ、つまりドックにも付けられないということは、ドック側の今まで USB を使ってましたよね。
はいはい。あ、そうですね。
でしょ、うん、ということは、その機能拡張も使えないということですよ、これ。
ああ、そうですね。
うん。私、実はチーム面にもいるうち、私のリアルフレンドをね、
うんうん、
彼 3DS でずっとしてるんですよ、
はい、
おいお前向けのが出たぜっつって、ね、速攻ツイートしたんですけど、
うんうん、
メール送ったんですけど、よくよく考えたらさ、プレイ環境も変わってもキーボードの環境とかねえじゃねえかって思ったんですよ、
ですよね
だからこれはね早急に、まあ、 堀さんあたりは、うん、あのオープニングトークでもあって我々の愛する堀さんはですね、なんか対応する、これは
対応しますかね。
うん、何らかの、それこそ今ね無線で使えるのがいいよね。
無線は欲しいですね。
お世辞にもドラクエ10の中のソフトキーボードは使いやすいなんて口が裂けても言えないレベルですからね。
うん、
なのでこれはまあどんなかドラクエ10プレイヤーにもどれぐらい及ぼすか、
うん、
一つね、あのね、まあ、あ、これ出た後の話ですけど、
はい、
なんかね、セーブデータの共有ができそうな感じなんですって。
ああ、はい、
うん、今までももうね、あの虹パパ家でもケンタロスケでもさ、
うんうん、
あのスイッチにもう蓄積されたデータがあるじゃないですか、
はい、
これをうまくこう分け与えるというか、そのセーブデータの移行というか、
うんうん、
みたいなことをできるようにもしますって言われてるらしいんですよ。
はいはい、
だからあのドラクエ10なんかはそのなんですか、クラウドでデータ持ってるんで別にそれ関係ないんですけど、
そうですね、
うんうん、あの要はアカウントを紐付けて、セーブデータだけじゃなくて、
うん、
ダウンロードソフトとかで買ったやつあるでしょ、
はい、
これも紐付けさせてですね、うん、ライトにも持ってけるみたいな情報も出てるみたいですよね。
ああ、そうですね。
カートリッジで買ったものだけじゃなくて、うんうん、もうダウンロードで販売してるのもかなり多数ありますしね。
うんうん、
インディーゲームなんかもそうですよね。そういったものもうまくこう使ってもらえるような仕組みに、ね、うん、データの共有化システムを作るっていうのもなんかされてるようですから。
うんうんうん。
うん、なので、これはこれで、まあ、期待しますし、これは実際どうですか、その、従来の、
はい、
Nintendo Switch 側にも、これ、うん、あれでしょ、影響を及ぼすじゃないですか、こういうのって。
そうですよね、
うん、
2代目でそういう形に、
そうそうそうそう、
なってくれればありがたいですね。
うんうん、俺がやったスプラトゥーンのデータ、そのまま欲しいよねって、戦績の、そのままこのライトでやりたいよねってなるじゃないですかね、
うんうんうん、
でそういったものなんかもね、うまく使えるようになるんじゃないかなという気がしますから、
はい、
これは期待していいのかな、
うんうんうん、
いうことですね。はい、どうですか、まあノーライトなんですけど。もう一個これね、
はい、
そりゃそうだよねと思う部分もあるんですけど、
うんうん、
噂ではさ、うん、HD 版が出るんじゃないかっていう。
ああ、まあ、プロみたいなね。
そうそうそう、ね、Nintendo Switch プロみたいなね。
うんうんうん。
うん、PS4 でいう PS4 プロ的なものが、に相当するようなものの本体も出るんじゃないか、みたいな話が出てましたが、
うんうん、
これ同時発表なかったですよね。
なかったですね。
まあ、なくて出てみるとなくて当然かなとも思ったりもするんですけど、
うん、プロはね、まあ、僕的にはプロまではいらないかなっていうのがあるのと、
うん、
まあ、うん、プロになってどこが変わるんかなっていうのもあるんですよ。
そこよね、
まあ、CPU がちょっと強化されて、
うん、
グラフィック性能が上がるとかね、なんか 4K 対応になるとかあるんでしょうけど、
うん、
実際うちのテレビがまず 4K じゃないっていうのもあるし、
うん、
まあ、ちょっと読み込みが早くなったところでそこまで気にならないかなっていう、まあ、あれですよね、Nintendo 3DS と New 3DS みたいなね、
うん、まあ、あなたそれを体感できるかいねっていう話でしょ。
うん、
うん、それは俺も思います。うん、まあ、それは実際、例えば当然ですけど、プロってなったら、
うん、
さっき価格の比較しましたけど、むしろ高い方に持ってくるでしょ。
そうですよね。高くなりますよね。う
ん、任天堂の、こう言ってなんですけど、客層。
うんうん、
これはもう、まあ、我々ファミリー層なんか当然のことなんですけど、やっぱ今回そのライトを先に出したっていうのは、 もう 3DS のソフトラインナップがゼロだと思う。
はい。
もう完全にもう 3DS、2DS は終売の方向に行きますよと。
うんうんうん。
いうことですよね。なので、そこがやっぱり、理由があって、じゃあ、やっぱ子供が初めて触るゲーム機は、
うん、
もうこのスイッチライトであってほしいって思って任天堂が出すわけなんで、
はいはい、
うん、当然だと思うんですこれ出すのは、
うんうん
うん、でおそらくその、まあ、スイッチプロかっこ仮のね、
うん
うん、客層っていうのは多分もっと上の年齢層を狙いますし、
うん、
うん、今回1万円値下げしてきたんですけど1万円値上げかもしれないんじゃないですか。
3万9000、だいぶですね。
スイッチ出たときどう思いました？あの3万円とか送って。
スイッチはね、いや、でも、そんなもんかなと思ってました、ね、うん。どっちかというと安いイメージですよね。
うんうん
うん、
すごく妥当だなとか、
うんうん、
あと、なんだろう、使い方を、もうなんか、PV がうまくて、
うんうん、
使い方を想定させるってすごいですよね。
ですよね。
うんうん、ああ、そんな、ああ、そうか、じゃあ、完全になんかこう、ゲームするその、生活のスタイル自体が変わるんだって思わせた PV でしたよね。
うんうんうん、
あれがもう先に出てるので、あとよほど出ない限りびっくりしないという気もしますけど。
ですね。
うん、まあまあ、いずれ、どうなんですかね、来年、俺なんか、年またぐどころか、もう来年の今頃じゃないかと思ってるんですけどね。
ああ、プロですか、
うん、
うん。昨日ね、どんな、プロコンセットとかですかね。
プロコンセット？
プロコン、あ、プロジェクターとかどうですか。
もうそこまでぶっ飛んでいくわけですか。
プロジェクター機能
付き。プロジェクター機能付き、ドックセット。
そう。で、ニンテンドースイッチプロですね。
最近プロジェクターこうだからでしょ、それ。
そうですね。
あ、一つだけ言うならね、今回そのスイッチライトが出たんですけど、うん、
はい。
その、ほら、カメラ機能とかさ、HD 振動とかないんでしょ？
うんうんうんうん。
せっかくついたじゃないですか。
うん。
ついてったわけじゃないですか。
はい。
それがこう、対応しないみたいな方向に、進んで欲しくないなぁなんて思うんですよ。
そうですね。ライト基準になっちゃうともったいないですよね。
なんかね、結局、うん、任天堂って付けはしましたけど、使わなかった機能とか結構あったりするんですよね。
うんうん
う
んうん、
うわ、最初出た時画期的だなと思ったけど、ちょっと前の Wii の Wii リモコンね。
うんうんうん、
Wii リモコンのお尻にくっつける、まあ、
あ、モーションプラス。
そうそうそう、モーションプラス。あれ、結局、ゼルダのスカイウォードソードともう一本ぐらいしか出なかったんですよね。
うんうんうん、
ああ、もうね、もったいない機能ですよ、あれ。うん。
ですね。
だ、うんうん、ああいう風にさ、せっかくつけた機能を殺してしまって、自分、自ら殺してしまって。
うん、
うん。うん。機能だけじゃないですよ。なんだかね、テレビでやれるっていうのが、やっぱ、
うん、
あるから、本音としては1万円高くたってスイッチ買ってほしいわけですよ。
うんうんうんうん。
うん、やっぱあくまで2代目需要の掘り起こしをやっぱり、もしくは子供にだけにやらせるイメージで1台買うっていうイメージをつけてほしいなって思うんですよね、俺は。
うんうんうん。
うん、なので、ちょっとあれよね、だからプロも同じですよ。プロが出たから、そちらだけができるゲームみたいな作り方だともう困るなって。
困りますね。
ね。プロで買ったから、もっと綺麗に見えるよとかね。
うんうん、うん。
ピチカトさんのこう、物欲をこう刺激するような方に行ってほしいなって気しますね。
そうですね。
うんうんうんうん、なので、はい。このスイッチライト、皆さんはどうかなと。そして買う場合は何色買うんだと、このポップな色。
ああ、3色ありますから。
この色かって思いませんでした？
あ、でも。
こんなもん。
うん、いい感じちゃいますかね。
うん。
うん。
まあね、
あの、ニンテンドーっぽい色ですね。
まあ、ニンテンドーっぽい色ですよね。
うん、
うん、うん。そうですよ、3DS とか。
そうそうそうそう。
古くは、なんだ、アドバンスとか。
ですね、いろんな色ありましたもんね。
おい、この色かよ、みたいなね。
そうそう。
ありましたから、そういう意味においては、まあまあまあまあ、想像の範疇なのかな。まあ、実際おそらく、ジョイコン以上に空張りは出るんでしょうね。
そうですね。
空張りとか、あと何、
何ですか。いろんなね、
ソフトとね。そうそうそう。
同梱版がいっぱい出ると思いますよ。
うん、実際もう、ポケモンが決まったらしいですもんね。
うん、ですね。
うん。うん、実際、ポケモン専用機としてすら言われるぐらいですか、これ。
ああ、そうですね。それ、いう使い方なら、まあ、一番合ってるかもしれないですね。
明らかにこれ、ポケモンソード&シールドと同時に2台買わそうっていうのはありありですよね。
うん、
はい。いうことで、最初の話題は、ニンテンドースイッチライトでした。はい、続きまして。
はい。
ミニシリーズです。
あ、来た。ミニシリーズ。
これね、
はい、
ニジパパさんは何なの？まあ、先にじゃメガドライブから行く？
はいはい。
メガドライブミニ。
うん。
どうなんですか？メガドライブってやった人なんですか？
僕メガドライブね、ノータッチなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、本当に幼少期に実物を見たことがないんですよ。
なるほど。なるほど。うん。
うん。
メガドライブはね、私、高校生の頃でしたわ。
ああ。
うん。まあ、当然このミニブームっていうのは、
うん、
ファミコンミニからスタートしのですよ。
はい。
で、スーパーファミコンミニが出て、
うん、
まあ、ここ近年ですと、ネオジオミニが出たと。
はいはいはい。
に続いて、じゃあ、セガさん、うちも出しましょうかと。
うん。
いうことで、ラインナップしたのがこのメガドライブなんですけど、実にですね、まずラインナップなんですけど、
はい。
ソフトの入ってるラインナップね。
うん。
まあ、本気度が伺えるというかね、42タイトルですよ。
まず数がすごいですね。
ああ、
うん。
で、正直ね、私、ユーザーでしたよ、メガドライブ。
おー。
うん。ね、思ってるのなんだっけ、ぷよぷよがやりたくて買ったんだったかもしれない。
ああ、はいはいはい。
ああ、もうゲーセンに出て、ぷよぷよが出たもんで、うん、で、ぷよぷよとソニック・ザ・ヘッジホーク、もう、ね、スーパーミコンでできなかったものをやりたいなっつって。でソニック2だったかもしれないな。をやった覚えがありますよ。うん、一番最初の頃。うん。そんなスタートでしたわ。メガドライブ。でね、今回のね、メガドライブいろんなの。で、ちなみにソフトラインナップバーってありますけど、
はいはい、
知ってるタイトルはあるでしょ、さすがに。
ああ、ありますあります。ファミコンでも出てるやつもあり
ます よね。まあまあ、そうですね。
うんうん。
うん。ねえ。
そうですね。うん、雑誌とかで、うん、まあ、自分はファミコンしか持ってなくて、こうメガドライブのソフトも載ってるじゃないですか。
うん、
で、ああかっこいいなと思ったソフトなんかもありますね。シャイニングフォースとかで。
ああ、なるほど。
あの攻略本に載ってるの見て、こうなんですか、後ろからこう斜め後ろから見た感じの戦闘シーンがかっこいいなと思ってた記憶が。うんうんうん、あったりしますね。
シャイニングフォース、そうですね。まあ、なんすか、これは。ファイアーエンブレムが、任天堂さんなら、ね、うんうん、シャイニングフォースは、セガで、が、こちらはもうこれでいきますよ、っていうね。
うんうんうん。
うん、独特の割と、この、キャラ、書いてらっしゃる方、どなた、何段って言ったかな、覚えてないですけど、割とその独特の絵を描かれる方なんで、うん、で、このシャイニングフォースから来た、はい、そのね、まあ、全然ゲーム性違うんですけど、ランドストーカー。
ああ、ランドストーカーもありますね。
うん。これね、なかなかね、なんていうか、クォータービューっていうの？斜め方向から見たゼルダみたいな感じなんですけど、
うんうんうんうん、
立体がつかめなくて、すごい謎解きに 苦労したっていうのは覚えてますけど、これでいいソフトだったんですよ、アンドストーン、アクションロールプレイングで、ね、面白かった。これまさにあのメガドライブでしかできなかったですからね。
わ
その後セガサターンだとかドリームキャストにはあのあれですから移植されなかったからね、これ。
ああ、移植されてないんですよね、
うん。あとはどう、あ、初代レンタヒーローとかさ。
レンタヒーローはね、名前しか知らないですね。
レンタヒーローはまあこの後のね、ドリームキャストが出た方が有名ですから。
ああ、
うん、歌付きのあれですわ、あの、うんうんうん、あのセガの匂いがプンプンする、うん、アクションロールプレイングでもあるんですけど、
うん、アクションロールプレイング、
うん、あ、出た、スト2ダッシュプラス、
はいはいはいはい、ダッシュプラス、ダッシュプラスって速いやつですか、
うん、ね、
それはターボか、
違うんですよこれね、あのこれね実は覚えてるんです、あの私実はあの京都に何年かいたって言ったでしょ、
はいはい、
あのスーパーファミコンを俺京都に持っていけなかったんですよ、うちの弟が使うんで、
ああ
いうことで俺は自分で買ったメガドライブがあればいいやと思って、
うんうんうん、
あのそれを持って単身京都に行ったんですよ。でもストリートファイターできないじゃないですか、う
ん、はい、
というわけでこのダッシュプラスを買った方がいい、
うん、
うん、でこれカあの見ての通りカートリッジなんですけど、
うんうん、
やっぱいくらあのデカデカと金色で16ビットって書かれてても、
うん、
スーパーファミコンほどのパワー出ないんですよ。
ああ、そうなんです
ね。ああ、で、ダッシュターボ、うん、っていうのが出ましたよね、スーパーファミコン、
はいはい、
あれに対してこのダッシュプラス、つまりストリートファイターダッシュっていうのは、
うん、
メガドラしか出てないんですよ、いわゆるこの青ロゴのストリートファイターは、
うんうん
うんうん、なのでそれに、まあ、あの少しスピード速くなって、要はターボと変わらないんですよあんまり。
ああ、はい、
うん、けどやっぱメガドラのパワーがあるので、
うん、
あんまりこう出来があまりよろしくないストリートファイターだと思います。何が一番きつかったって、声が割れるんですよ。
ああ、それはなかなか辛いですね。
バドーケンみたいなね
それはひどい、それはひどい、
全部濁点がつくスピニングバードキックみたいなね、スピニングバードビッグみたいな感じですから、
なんとなく想像はつきます。
すごい割れるんですよ声が。
おなんかこうメガドライブって音がなんか、
うん、音に弱かった
いいっていうイメージがねあるんですけど、
あるでしょ、周り良くなかったんですよ。
ああ
無理無理出してたのかなっていう気がしますけど、でもその後確かに、ね、スーパーストリートファイターも出たんじゃないっけかな。
はいはいはい、
うん、それも確かメガドラでやった覚えがある。
うん、
うん、ですわ。はい、いやーね、あ、一個だけあれかな、驚きだったのは、
うんうん、
半剣物が2作品入ってるんですよ。
ああ、ありますね。
悠々白書、
悠々白書、はい、
うん、これ確かにね、メガドラではなかなかな良作だと言われてますよ。
ああ、結構、周りの皆さんも言うてますね。
うん。
うん、
これとスト2がやっぱ、格闘ゲームの二大巨頭だと言ってるからね。
うん。
うん。もう一本が驚きですよ。アイラブ・ミッキー&ドナルド、不思議なマジックボックス。
ああ、ディズニーを持ってきたな、すごいですよね。
よくね、ほんと、よく許したなっていうか、よくそこをくぐり抜けたなと思いますよ。このね、不思議なマジックボックスはね、
うんうん、
これもアクションゲームの名作ですよ。
ほうほ
うほう、うん、それこそ隣にあるソニック2と同じ時期じゃないかな、多分。
うーん、
です、うん、よく、いや、ここまで来たらね、よく噂されてましたけど、マイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカーが出ないのかと。さすがそれは無理だったな。
ああ、ねえ、なんか、みんな出してほしいみたいに言ってましたね。
さすがに無理だったみたい、あれは。
うんうんうん、
あ、ね。で、おまけにちなみにね、 通称メガドラタワーと言われるね、
うんうんうん、
あの おまけじゃないですけど、あのいわゆるメガ CD ですよ。
はいはいはい。
メガ CD とそれからあと上につけるスーパー
32X、はい、
うん、ここまでもそこそこあの背が高くなるんですけど、さらに、
うん、
合体型カートリッジのソニック・ザ・ヘッジホッグもつくと、
うん、
あのテレビの前に置くというあのイメージのゲーム機なんですけど、本当にテレビの前に置くとテレビが隠れてしまうぐらいですからね、これ。
そうね、
当時、
う
んうん、なのでこれを、まあ、まあ結局実機ではないので模型みたいなものなんですけどね、
うんうん
うん、これもなんか限定で売られるということでね、うん、もうセガさんらしい頭悪さが出ますよねこれね、
うん、もうこれはマニアックですね。
あ追っかけ、じゃあ次はね追っかけ PC エンジンを。
PC エンジン、はい、
もう最初から聞きますね。 PC エンジンどうだったんですか。
はいはいはい、PC エンジンはですね、持ってはなかったです。
友達とか持ってませんでした。
でも、ね、これね、一人だけ持ってたんですよ。
おう。
で、やっぱりね、PC エンジンって高かったイメージがあって。
高い、高かった。
うん、高かったですよ。で、その子の家はお寺だったんですけどね。
ああ。
ちょっと、お金持ってたんですよね。
なるほどね。
ありましたね。
うん、
何回かやらせてもらったかな。
俺もね、うん、友達、その子はね、逆にその、やっぱファミコンがなかったのかな。
はいはい、はい。
初めてのゲーム機が PC エンジンだって言いましたよ。
うんうんうんうん。
うん、俺のあれですけどね、あの、バスケ部の、あの、キャプテンだった子なんですけどね。
はいはい、はい。
遊び行って、うち PC エンジンあるぞっつってね。
うんうん、うん。
あのやらせてもらった覚えがあるわ、
うんうん、でも PC エンジンもあの持ってたのはその子一人ぐらいでしたね、うん、
先に
ほとんど
先に行っちゃいますけど、うん、PC エンジンでやっぱほらこのなんだっけ今と当然主流であるそのなんですか CD ロム媒体、はい、CD ロム今主流じゃねえよ
ブルーレイディスクですね、
うん、でもやっぱかつてのねあの、うん、CD ロムっていうのが、あの走りはもう PC エンジンじゃないですか。
うん、はい、はいはい。
本体を拡張させる、その、機器ができて。
うんうん。
で、確かに、しかもこれをフルに活かして、使ってたのは PC エンジンな気がしますよ。う
んうん、はい、あ。いや、あの、ヒューカード。
うん。
がもうちょっとファミコン派からしたらすごかったです
。すごかったよね。カードなんや。
カードって
そうでしょ。
うん、
うん、カセットっつってたのね。
そうなんですよね、うん、それがカードあの時代カードは強かったじゃないですか。テレフォンカードにしても
そこそれを比べるのかすごいっすね。あね、いやそうなんですよ、うん、あのあれですよこれパッケージもおしゃれだったでしょ。このもうあの、うんうん、CD ケースみたいなのに入ってね。
そうですね、
うんうん、そうなんですよね。そうそうそう。ただ俺もね触れてないんですよほとんど。
あ、うん、そうなんですね。
あとやっぱ高かったイメージあるので、
うん、
じゃあお前この CD ロムと何か、しかもなんかその後さらに強いんだけどターボグラフィックスでしたっけが、うん、黒い PC エンジンみたいなのが出て、
はいはい、
でこれでないとできないゲームもあったんですよね。
うんうんうん、
それをがあるともうなんか結局なんぼかかんねんみたいな、
うん、
あったりして、
なんかね PC エンジンってもうよくわからないんですよね。なんかいろんなのが出てて、
そうそうそうそうそう、
うん、なんかシャトルみたいなもんあったでしょ、うん、
あった、あの CD ロムくっつけられないやつや、
うん、そうそうそう、
安したらしんでなかったしっけ、あれ、
ああちょっと安い版なんですね。
でも安くないよってねっていう値段な。
うんうんうん。
うん。そんなのかな。どれ、ラインナップ見てみようかな。
はい。
ああ、ザ・クンフ
ー。ほう。
ネクロマンサーっていうのはよく聞くけどな。
そうですね。名前はよく聞きます。
うん、ああ。ファンタジーゾーンなんかはちょっと羨ましかったね。
ああ、そうですね。
あのね、ゲーセンでファンタジーゾーンって初めて知ったんですよ。
うんうんうん、
で、近所のお兄ちゃんがうまくてやってたのを覚えてるんですけど、
うんうん
う
ん、
うわ、これファミコンで出るんだって驚いたんですけど、なんかメイン一面ごと削除されてたんじゃないっけ。
ああ。
でも当然ですけど、セガが出してるわけがないので、
うんうん、
なんとかうまくこう、販売権利をもらって3電子かどうかが出してたんですよ。
うん、
なんでね、
なんかやった記憶はあります。
やっぱね、なんとなくパチモン臭があるんですよ。うん、でもファンタジーゾーンはあれしかなかったんで、なんですけど、うんうん、やっぱこの PC エンジン版とか、
うんうん、
ああ、やっぱポップですもん、画面が。ああ、あのボスシーンで、が背景消えるんですよ、ファミコン版って。
ああ、そうなんですね。
うん、でこのすごい綺麗な画面のまんまでボスと戦うんですけど、この、
うんうんうん、
これがね、やっぱこれ再現されてるってことは、やっぱ PC エンジンってハイレベルだったかな。
ああ、やっぱりね、
うん。さっきメガドライブでも入ってましたけど、ダライアスとか、
うんうん、
魔界村なんかも入ってもね。
いや、シューティングが多いイメージあります。
あ、うん、シューティング多いな。
うんうんうん、
グラツーとか。スターパロジャーってひどいね、これね。
スターソルジャーのあれですか？
スターソルジャー、向こうほら、パロディウスが出たんで、
うんうんうん、
こっちは、じゃあ、スターソルジャーをパロディしたのか、みたいな感じですか、
うんうん。
ちょっと、あれですね、いろいろ。あ、すごいですよ。PC エンジンが飛んでますよ、空。
なかなかのパロディですね、これ。
うん、すごいなぁ、これ。あとはね、俺、なんたってこれを喋らないわけにはいかない。これ結局ね、ハドソンないじゃないですか、うん、今。
はいはいはいはい。
なので、今実はこれ出すのってコナミなんですよね。
ああ、そうなんですよね。コナミね。うん、はいはい。
某コナミですわ。
某の意味がないですけど。
あのね、なので、うん、コナミ作品が割と多い。
うんうんうん、
ちょっとあのね、大事なのがね、いや、まずドラキュラ X ね、
はいはい、
これいいゲームですよ。血のロンド
ドラキュラ X、
うん、はい、血のロンド、
うん
うん、これはね、いいドラキュラだと思う。いいドラキュラって何だ
ろう。いいドラキュラ、
うん、
うん、
この後に出るやっぱスーパーファミコンにね、よく遺伝子がつがれたやつだ。
うんうん
うん、これはいいゲームだと思いますね、うん、でコナミ作品で言えばやっぱときめきメモリアルですよ。
そうだ、ときめきね、
うん、なんだってこれ CD ロムだったでしょ。
ああ、ボイスですか。
そうそう、ボイスが出るっていう、
うん
うん、なんだっていろんなものに移植されたときめもの、最初の作品はこれですよね、うんうん、そして、
うん、
そしてそして
はい、
なんだってこれを取り上げないわけないね。私は、小島秀夫信者なので、ね、スナッチャー。
はい。
これは虹パパさんご存知ない？
いや、名前だけですね。
うん。あの、小島秀夫を知らしめたと言われるスナッチャーです。
うんうんうん。
うん。メタルギアの、MSX 版の次の作品がこれかな。
うん、
おー、うん、
うん、
うん、これがね、やっぱよかった。まあ言ってもね、スナッチャーやったのは俺セガサターン版なんですけどね。
ああ、一応リメイクはされてる。
そうですそうです。
うん、
うん、うん、セガサターンとあれかな、あれも出てんのかな。プレイステーション1の方でも出てるかもしれないです。
おー、ほうほうほ
う。うん。ブレードランナーっていう映画のね、
はい、
ちょっとしたパロディチックなんですけど、
うーん、
まあよくできてますこれ、
うん、
今もほら小島秀夫監督の作品、まあメタルギアにメタルギアソリッドに代表されるように、
うんうん、
なんですか、そのフィクションとノンフィクションをこう織り交ぜるじゃないですか、
はいはいはい、
あれのね、すごいこうなんか設定の仕方とかがもうなんかやっぱりなんか当時尖ってたんですねこれ多分、
うんうん
うんうん、そしてなんかね、この前にPC 版で出てるやつがあるんですけど、
うんうんうん、
それね、完結してなかったんですよ。
ああ、パソコン版のは。
うん。
はいはい。
で、なんか予算が限られたところで、尻切れみたいな状態で出させられて、
うん、
でその後完結編が出たんですけど、
うんうん、
キャラクターが SD になったっていうね。
あれ？
SD スナッチャーとかで検索すると出ると思うんですけど、
うん、
いや、そこじゃないでしょ。名作
はちょっとあれですね。
結局実はこの PC エンジン版っていうのは、その、今言った完結編 SD スナッチャーを、うん、きちっと作り直して、もともと本来一本で出るべき形だった形に出したっていうのが、この PC エンジン版の CD ロムのスナッチャーがそうだったらしい。
ああ、なる。
うん。ですよ。
ああ、これ SD はちょっとひどいですね。
うん。そんなんで、もういわくつきのスナッチャーなんで。当時から、
できると
当時からあれですよ。井上貴子17歳さんがいますからね、これ。今、小島プロダクションのもう常連ですけど。
はい、ああ。
当時からですから。もうすでにヒロイン役ですからね、うん、これ、うん。
出来上がってたわけです
よ。そうです。この時、すでに。まあ、当時から17歳も変わらないですけどね。
永遠のですか。
そうそうそう。なので、正直言うと、スナッチャーだけしたいなと思うんですけど。
うんうんうん。
あと他は全部おまけかな、俺は。
ああ、そう。
まあ、ちなみに、ニバパさん、どっちか買うとしたらどっち買いますこれ。メガ
ドライブ。メガドライブか、
うん、
こっちか。ああ、どっちかなどっちかな。いや、前、メガドライブですかね。
あ、俺もですわ、実は。
うん、
もう俺、スナッチャーしたいんだけどな。他に魅力がねえんだよ。だザ・ PC エンジンっていうソフトが俺にないんですよね、きっと。対して、まあ、メガドライブはザ・メガドライブっていうゲームばかり揃ってるんですよ。
うん、うん、
うん。なのでね、これは、セガさんの本気度がわかります。
そうですね。
うん。なので、まあ、リスナーさんでこっちはすごい思い入れあるんだよって言ってね、買った方いらっしゃれば、お話聞かせてもらいたいなと。思います。
ですね。
はい。
うんうんうん、
ドワラジー。
はい、最後。
はい。
ソフトを一本。
うんうん。
取り上げたいんですけど。
はい。
すごく気になってるソフトがあって。
お、はいはいはい。
最新作のサムライスピリッツ。
お、サムライスピリッツ。はい。
サムスピってやりました？その格闘ゲームってさっきオープニングトークでさ、うん、
はい、
ストリートファイターやったって言った話しましたけど、
はいはい、はい。
2以来だと。
うん。
そこまでの間ってこう何か格ゲーやんなかったですか？
ね、ちょこちょこスーパーファミコンで出てるやつはやったんですよ。
お、
サムスピって出てましたっけ？スーパーファミコン。
へぇー。
画廊伝説スペシャルはやったんですよ。
サムスピ出てた
出てました、
うん、
じゃあやってるかもしれないですよ。でもね、当時の確かスーパーファミコンの、
うん、
SNK の移植のやつって、
うん、
多分ねクオリティが
もっさりでしたね。
かなりよろしくなかったと思うんで、龍子の剣とかも多分やってると思うんですけど、
うん、
うん、なんかそこまでやり込んではないね。
ああ、そうね。それは俺も思います。
うんうん。
あまりクオリティ良くはないんだ。
そう。だから、ストリートファイターはまだいけたんですよ。ファミコン、スーパーファミコン版でも。うん、
移植はね、うん、奇跡とも言われますからね。
うん。
うん。あれがあったから、他のね、移植も頑張ったって言われますから。
うんうん。
うん。ですからね。うん。で、いや、その、噂のサムスピーですよ。
はいはい。
これね、すごく俺気になってるんですよ。実はね、サムスピ自体、俺、うん、実はね、ゲーセンとかネオジオで、
うん、
あまりしなかったんですよ。
ああ、はいはいはい。
なぜなら、すごい大味なゲームなイメージがあって、
うん、
なんでそのゲー体力ゲージがあったら、
うん、
ツーバー来て3分の1持ってかれるのかみたいな感じがあってえそんなんなんかコツコツなんか減らしたじわじわ減らしたのは、
うん、
もう意味ねえじゃねえかとかって思ったりもしたんですよなのでなんかこうすごくこうあのキャラクターがすごく面白いキャラクターいっぱいできてるんで
うんうんうん、
だのにすごくそのゲームシステムのせいでなんかこう俺入り込めなかった
ああまあまあまあ近いもんはありますね
あそうです、
うん、ゲームセンターでね多分1回ぐらいはやったことあると思うんですよ、
うん、
もうそれこそ格闘ゲームほとんどしてない状態でやった上に、
うん、
もうさっきケンタロウさんが言ったみたいに、うん、もう一発食らったらもう半分ぐらい減るみたいな、
ね
う
ん、あんでね、うんそれをなんかシステムがこうどうも馴染めなかったんだよなと思ったんですけど、うんうん、ですけど、
うんうん、
今回何で俺がこんなにサムスピにこうなんか、なんか、聞かれるのかなと思ったら、
うんうん、
息子剣道してるじゃないですか。
ああ、なるほど。
ね、
うんうん、
そのせいか、この剣術というもの、
うんうんうん。
うん、一本の大事さとか、
うん、
あのつまりそのいくら劣勢とかの状態だったとしても、あの一本取っても勝ちなんですよ。
うんうんうん、
あとはやっぱり誰が見ても一本だと思えるものをしないと剣道ってやっぱ勝ちじゃないんですよ。
ああなるほどね。
あ、はいはいはい、いろんなあの息子の中学校3年間。剣道を見て俺も全然素人じゃないですか、
うんうんうん、
その一発勝負のとかを考えるとこの実はサムスピのシステムで普通のにこのやっぱ刀を扱うものなんだなと思って見てるんですね、
うんうん、
だからそのダメージがでかいとかっていうのもそれはそうで叱るべきでしょと、
うん
うんうん
うん、
なんだかねあと、怒りゲージでしたっけ、
はい、はいは
い。食らい続けると怒りゲージが上がってって、怒りゲージの状態で、技食らわせると、やっぱダメージがもっとでかい。さっきの3分の1どころではなく、半分以上持っていかれるとかね。そういうシステムがあるんですけど、
うん、
ストリートファイターとはまた違う感じ。でも、うんうん、でも、やっぱり、もう、サムスピ自体ももう、約20年近く前のゲーム、初代はね。うんうんそこからもう、この何、リファインされ、リファインされ、そして、しばらくぶりで出たサムスピが、なんかすごく面白そうに見えるんです。
うん、うん。
あと、演出。なんかこう、決まり手の時に、なんか、赤く光って、ズバーってこう出て、血がブシューってなるとか。
うん、うん、うん、
うん。もうね、真剣勝負さが出てるような、サムスピ、が、すごく面白そうに見えるんです、それは。
うんうんうんうん。
うん、なのでね、サムスピーを。
いやー、やってみてほしいですけどね。
これ体験版出たんじゃないですか ?PS4 って。
体験版出てますね。うんうん、
ちょっと、にじばばさん、やってみてください。うち PS4 がないんで。いや
実は僕、これやらせてもらったんですよ。
おお、どんな感じでした？
そうですね。ストリートファイターでどっちかっていうと、コンボを当てるみたいな。
はいはいはい。
ゲームじゃないですか。
うん。
そしたら、このサムライスピリッツよくやってる人とか、
うん。
まあ、プロゲーマーがね、うん、ちょっとやって感想言ってる動画とかも見たんですけど、
うん。
サムスピでどっちかっていうと、こう、差し合い、いかに技を当てるかっていう、うん、一発当てるかっていうゲームらしいんですよ、
うん、
それこそ本当剣道みたいに間合いの勝負みたいな、
うん、
でそれが初めやっぱり分からなくて
なるほど
、うん、もうコンボ当てようコンボ当てようっていうね風にやってたんですけどそれだとやっぱりなかなかうまく勝てなくてうん
なるほどねそこの、うんまあ、スタイルの変え方もあるわな
うん、だからちょっと意識を変えるのが初め大変でしたね。
あ
うん、
でも詰めていくと面白そうですね。
そうですね、面白そうではありますね。
あのね、うんうん、なんていうかね、あの俺剣道をずっと見てた時に、
うん、
あの大陸ゲージがない格闘ゲームのイメージがあったんですよ。
あー、なるほど、はいはい。
で、あの3分間で勝負が決まらない場合、うん、どちらも、うん、あの得点が、あの日本勝負だから、ほらスト2と一緒じゃない、スト4、
はいはいはい、
ストリートファイターと一緒じゃないですか、格闘ゲームと一緒なんですけど、ルール的に、うん、あの一本どう、あの0対0だったとか1対1だった場合っていうのは、うん、延長なんですよ。
はいはいはいはい。
延長はサドンデスなんですよ。
うーん、
先に1本取った方が勝ちになるんですけど、
はい、
あのヒリヒリ感
あ,
あれがいいな、あれがいいなっていうか、うん、あれを見ててもう息が止まるみたいな。その時にスパーッと気持ちいい一発決まって勝った時とかは、やっぱ、あれですよ。なかなか。耐え難い何かすごい、うん、勝負感、うん。もう息、あの、止めてみてますもん。息子の試合だったりするとね、さらに。
まあ、それだったら、サムスピーいいでしょう、多分
ですかね、
うん
うん、でね、今現状ほら、PS4 と、
はいはいはい、
Xbox One としか出てないんですよ。
Xbox One ですね、はい。
でなんか秋に、
うん、
あれなんですよね、スイッチ版が出るという
。ああ、スイッチ版が、ああはいはい、
実はそれ待ちなんです俺。
ああ、じゃあ、それがいいね。
うん。なので、ちょっとこれは期待したいな、思ってます。
うん。多分、久々にやるにはすごくいいシリーズやと思いますね。
おー。
うん。キャラも結構初代のキャラなんですよね、これ。
そうそうそう。なんか、懐かしいや、うん、見たことあるやつらはって思ってるんですよ。うん。うん、こんな、あの、バタ臭いのもいるなと思い出してました。アースクエイクとか。お前、それ、刀違うじゃないっていうのね。
鎖鎌ですかね。
千両京四郎とかね。
うん。
歌舞伎ロックスじゃないですか、こんな。
歌舞伎ロックスですね。
あとあれだ、ピッチカートさんのイメージする野球10秒はこいつでしょ。
に、あ、
野球十兵衛って二刀流だったっていうのはこれのことでしょ。
ああ、そうですね。
ね、いや、なかなか、あの、キャラクターは、あの、旧キャラクターもですけど、新キャラクターもなんか変わったのいますし。
そうですね、新キャラクターも4人ぐらい。
それは刀じゃなくて、ノコギリじゃないかっていうのはね。
ああ、ですね、痛そうでしたね、あれ。
死んでますよ、もう切って切られたら。うん、そんなのもいますし、サムスピー、うん、サムスピー、本当にちょっとな、続報お待ちしたいし、あの、うん、今日、にじばばさん、あれですわ、今日いろいろ喋ってきましたけど、
はい、
あの、結局ね、新発売のものばかり喋ってきたんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、これ何、スイッチライトが9月なんでしょ。
はい。
で、実にこの間 E3 スペシャルとして、うん、先月の別ゲー会を E3 で喋りましたけど、うん、もうラッシュなんですよ、出るのが。
もう9月あたりはもう大変です
ね。やめてってね、言いたいような、ドラクエ絡みだけでもね、うん、相当ありますし。
はい。
うん、なんで、もう、そういう、その、まあ、嬉しい悲鳴なんでしょう。まあ、言ってもね、限界もあるんです。
うん。
どれを取って、どれを取る、捨てるかと。
うんうん
うん。どれが後回しになるかみたいな部分ですんで、
うんうんうんうん、
ちょっとね、もう、嬉しい悩みをこうね、して皆さん、ゲームライフを楽しんでみてはいかがでしょうかという、今月の月1別ゲー会でございましたよ。
はい、
私もニジパパさんも悩んでゲームプレイをね、楽しんでいきましょうね。
そうですね、はい、はい、
以上、今月の別ゲー会でした。
ドワラジ。
エンディングでございます。
はい、
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、お付き合いできました。ね、ちょっとエンディングですからあれですか、ドラクエ10の話も聞きますけど、
はいはいはい、
あのぼちぼちなんでしょ、いつものプレイインプレイを見てますけど。
うん、ぼちぼちですね。
今はオープニングで言ったように格ゲーがガンガンやらないといけないですし、
はい、
うん、まあ、うん、一番楽しいのにつぎ込むのはいいことだと思いますし、まあ、うん、でも定期的なね、インはされてますし。
そうですね、あの、まあ、週討伐とか、うん、まあ、そういうところですね。
まあ、ね、例のレベルアップ、うん、あの、レベル解放とか、ああいったのもあるので、うんうん、やることはね、やっぱり、ガワッと溜まってますし。
うんうんうん。
うん、ですね。まあ、虹パパさんよりも、奥様の方が、相当、
そうですね、
プレイ歴というか、プレイの濃さとしては奥様の方が
濃さはすごいですね。サブクエはね、今バージョン 4.1 ぐらいまでやと思うんですけど、うん、サブクエはほぼほぼ全部やってると思いますね。
レベルもだからそれに応じてさ、結構上がってるじゃないですか。
いや、もう、うん、あのね、僕は一番強いやつでもレベルがね、103とかなんですよ、
うん、
うちの奥さんはもう108もあるんで。
ああ、もうキャップ上がってるし、うん、そこに手つけようかなっていうのもあるわけでしょ。
そうそうそう、なんですよね。
つまり、うん、あの強さとかが分かってきてるわけですよ、自分のね。
うんうん、ですね。
でしょ
う、うんうん、
ああ、間もなくこうあれだな、エンドコンテンツ行きだなこの人ね。まあでも、あの、うん、そうやってさっきのね、あのジョイスティックの話もそうですけど、
うんうん、
あれですよ、やっぱ家族、うん、子供さんもそうですけど、奥さんとね、あの、うん、そういったゲームライフの話、今ここで何やってんのとかね、うんうんうん、さっきも私洗濯物干した時にあれですよ、あの神さんがね、あのスマホのドクターマリオやってましたよ。
またまた
後ろからのじゃろ、まあ、毒マリやってんのっつったら、うん、うん、これは毒マリじゃないねっつって。
おお、うん、あ、スマホか。
そうそうそうそう、うん、ちょっとね、ゲーム性が違うんですけど。
あ、違うんですね。
うん、うん、まあまあ面白いけどドクターマリオではないねなんつってね言ってましたし、まあまあそう言ってね、ゲームライフ、あの多くを巻き込んでやっていきたいなと思いますよ。
はい、
はい、というわけで、じゃあ続いてね、あのあれですわ、
うん、
告知いきましょう。
はいはいはい
はい、ね、まずは今ね、速報が届きましたので、
はいはいはいはい、
合わせてリンク言えますが、先日写真会で、
うんうん、
お話ししました、マスターオブドレスアップコンテスト、マスドレです。こちらの、ね、公式、イベント用アカウントができましたので、こちら貼っておきます。というわけで、ね、スタッフとかが主催のプラナさん、せっせと準備中ということで、スタッフの中に、うん、今回も私も登場させてもらってます。そして、まあ、先日言いましたカエルさん、ロトのお母さんでおなじみの高崎さん、高崎先生ね、
うんうん、
はい、その他私 あのフォロワーの皆様もいっぱいいますし、そして、また、中継担当としてね、ウルさん、
うん、
それドワラチームドワラジ組からミーさん、
うんう
ん、あの去年に引き続き、YouTube 生中継もこちら担当させられるということですので、
はい、
こちらもあの追っかけ、ね、まだ情報的にはまだまだ出てきていないんですけども、これから追っかけ、うんうん、いろんな情報が出てきますので、注目してご覧ください。
はい、
はい、そしてニジパパさんはお時間あればニジパパさんでも奥様でもぜひご来場いただければ。
そうですね、見に行きたいと
思います。ドレアってどうですか、ちなみに。
ドレアですか、
うん、
あのね、これもあれなんですけど、うちの奥さんは結構こだわって や妖精の姿見とかでやってたりしますね。
もうね、いやそこまで言ってるんだろうか、あれですね、前あれだろうっけ、ニジパパさんの奥さんってあんまりゲームしない人だったんじゃないですか。
あのね、ハマるとするんですよね。
ああ、もうそれはよっぽどですわ。うん、よく、ニジパパさん引き込んだもんだね、あなた。
ちなみに僕はね、もうあの、バグドーのパンツと、
あのままやな。
あのままなんで、定番衣装なんて、
うん。いや、あのやっぱね、うまい人のは見ててかっこいいですし、なんかコンセプトとかしっかり作りますしね。
うん。
うん、ぜひあの参考になるあのドレスアップコンテストでございますので、
はい、楽しみにしたいと思います、う
ん、夏の終わりぐらいのイベントなのかなと思いますので、
うんうん、
はい、というわけでこちらまず告知でございました。
はい、
そして、ドワラジからの告知です。青といえばスライム、青空のコーナーですね、募集しております。
うんうん、
で今月と来月の7月8月のテーマこちらになっておりました。あなたの好きなドラゴンクエストシリーズ乗り物といえばということです。
うんうん、
にじパパさん、あなた
はそうですね、
シリーズいろんなやってるでしょ。うん、
やってますね。
うん、どうですか、こう印象深い乗り物。
印象深い乗り物はですね、まあ、いろいろ考えたんですけど、
うん、
ドラゴンクエスト4の気球ですね。
ほう、うん、
多分気球が出たのは4か初めてだと思うんですけど、
う
ん、まあまず馬車でそのまま乗り込むっていう、
うん、
どんだけでかいんやっていうそれもあるし、まあ、気球なのにいろんな方向に進める、まあ、当時はそんな全然気にはしてなかったですけど
今言われてそうだよね、気球ってそんなに方向転換できないよね。
うん、そう、そんな乗り物やっけっていう、ね、っていうのがあったり、まあ、あの気球取るまでに結構あの、なんだったかな、ちょっと町の名前忘れたけど、なんか魔人像に動いたりとか、
うん、ああ、それが。
このね、魔人像もちょっと乗り物と思ったんですけど、はあ、あれは自分で自由には操作できんから、ちょっとあれかなと思って。
なるほど、思い出すな、なんか、そうだわ、そうだわ。あ、
確かね、魔人像の目から落ちて手のひらに乗ってみたいな。
あ、つまり、あれね、あの、にじぱさん言いたいのはあれよね、あの、気球なんですけど、そこまでのプロセスも、なんか印象深かったんでしょ。
そうなんですよ、ガスの壺取ったりとかですね。
そうそう、それだ、それそれ、
うん、
ああいいので出てきましたね。
はあ、でやっと気球に乗れて、で気球のやっぱ音楽は結構緩やかなね、音楽で、うん、でちょっと久々にちょっと聞いてみたいなと思ってね、
うん、
あの聞いたんですよ、
うん、
そうしたらですね、初めゆったりとした曲から始まるんですけど、なんか途中がですね、すごいなんか不協和音みたいな音で、
あ、そうそうそう、途中で変調するでしょ、うん、あれ、
そう
そうなんですよ、
こんな曲やったっけと、
何年か前のね、恒例4月のドラゴンクエストコンサートが4で、
うんうん、
うん、で確かその気球が鳴ったんですよ、やっぱ、
うんうんうん、
そうそうそう、そうだったわ、途中で変調するんだあれ。
うん、なんかすごい変わった音楽やなと思って、記憶に残ってるとこは綺麗なメロディーのとこの音楽だけ記憶に残ってるんですけど、
しかも、なんだろう、乗ったり降りたりするのにそこしか聞こえないでしょ。
そうそうそうそうそう、
ドッテドゥーっつって
そうそうそうそうそうそうそうそうなんですよ
あ、なるほどね。というわけで、ね、虹パパ生活さんはドラゴンクエスト
4、はい、
気球
です。
うん、いいの出てきましたといった形で、あなたの好きなあのドラゴンクエストシリーズの乗り物、あの、注意事項として、今虹パパさんもおっしゃったように、
うん、
プレイヤーが乗って、
うん、
能動的に動かせるという条件です。あの、はい、他のも出てくるんですけど、その辺ちょっとね、あのご勘弁いただければと思いますね。で、あのドラクエ10からはドルボード一式、
うんうん
うんうんうん、こちらもさまざまなものがあると思いますが、こちらの中から一つ選んでいただければなと思いますので、はい、 8月までお送り、募集しております。この後、虹パパさんから申し上げますメールアドレス、もしくは私、ケンタロス宛てのダイレクトメッセージでのご投稿をお待ちしております。
はい。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaraji@gmail.com doaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
虹パパラジオ虹パパでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。